さん、やっぱりこんにちは。もうちょっとでこんばんは。はい。現在7月の3日、17時3分、汽車途中の、汽車で帰る、会社に帰る途中のドライブデジオでございます。よろしくお願いいたします。はい。前回ね、コミックスのこんなん読んでます、4作品ぐらい、4作品ですかね、5作品言ったかな、まあ、なんか名前としては出てきてたかと思うんですけれども、読んでますよってお話してましたけれども、一つずつあんまりこうほどほどに触れることなく、ちょっと触れたものもありましたけどね、あんまり話せなかったので、僕どこが面白いと思ってるかっていうところへんなんかを、まあ、それぞれでお話ししてみたいなと、思います。はい。では最初に、何かな、もやしもね、農大にやってきたある学生がね、細菌が見えるというね、造り酒屋の息子なんですけれども、細菌とお話ができるんで、その日本にはね、いろんな発酵食品があります。納豆、豆腐は違う、醤油、味噌もそうなのかな、味噌違う、まあお酒なんていうのは結構 特にそういうことですよね。発酵でいいのかな、醸造なのかな、ちょっと言葉に、ね、どうなるかちょっと微妙なところがあって申し訳ないんですけれども、はい、文化としてね、まあまあ他の国でもヨーグルトとかね、他どんなんがあるのかな、ちょっと分かんないですけど、うん、まあ意外と屈祭系ですよね多分ね、うん、食材なんかをねうまく紹介しながら、その食品がねできていく過程で細菌くんが頑張ってたり、まあその作る工程で、登場人物たちがいろいろ巻き起こしたりというふうな、はい、お話なんですけれどもね、まあなんでしょう、僕として面白いのはやっぱりその発酵食品っていうのがね、うん、なんかこうあまりに短すぎてそんなに深く思わなかったんですけれども、まあ美味しくそれをね、しようと、美味しくなるにはという形で先人の方々がですね、まあ、どんな風に取り組んでいかれたのか、まあ漫画の中では特に、お酒作りという形でそれをね、進めてお話を進めておられたりするので、まあお酒の夏子ね、のお話で夏子の酒やったっけなとかね、まあその先人がこうなんすかテーマにしておられるようなねところもあったと思うんですけれども、もうちょっと広くね、その発酵食品としてのね、なんかこう食文化みたいなところにね話を広げておられる、その夏子の酒とかって読んだのかっていうと読んでないので、どんな内容かちょっと分かってなくってお話してるんで申し訳ないんですけれども、湯気物に関してはそんな、うん、ところ辺が僕にとっては面白いなと感じるところです。まあ、作品中そんなにこうドインパクトなことがあるのかっていうと、まあまあ、そんなでもなく、はい、うん、あんまり突っ込むと批評になっていくので申し訳ないんですけど、でもなんか雰囲気好きなんですよね、うん、雰囲気デフォルメされていく、ね、キャラクターの雰囲気がすごく好きですね。はい。もうちょっとこうはちゃめちゃになっても面白いのかなと思うんですけど、テーマがテーマだけにちょっと微妙なのかもしれませんね。はい。でまあまあ他っていうと何か次いかんと、平家物、ごめんなさい、平家物、表家物、はい、戦国時代のお話でね、流れとしましてはその、織田が散り、豊臣が立ち、 多分この後はね、豊臣が散り、家康が立つと、はい、そのあたりをね、その古田織部の神、言われる、ちょっとあんまり詳しく分かんないですけれども、戦国時代の中のサブキャラを中心に、瀬戸物文化、瀬戸物、それは古田織部の神がスタートしたようなのかなっていうのが今の、まあ、コミックスでしかね、すいません僕こう追いかけてないので、あの実際の、雑誌の方でいくともうかなりお話は進んでるんだと思うんですけれども、なんですか、付き物という形で、その、なんだ、わびさび、そうそうそう、わびさびね、はい、これがキーワードになってきます。わびさびといえば千の利休です、はい、この文化のスタートはこの方から、のようですからね、はい、戦国という乱世の中でわびさびという文化、この文化を、根付かせたい、ね、一般の人にもと言った時に、千の利休は、ね、天然の古田織部はどう言った、ですね、こう行動に出るのかみたいな、ことになっていくんですけどね、まあ、歴史的な中でのその現在伝えられている歴史の中からするとフィクションとしての側面っていうのがまあまあ多々あったりするんだと思うんですけれども、いやなんかね7巻かな、8巻じゃない、7巻ですね、7巻の表現物の表紙っていうのが、その、この漫画に出てくる、コミックスに出てくる登場人物たちのね、記念写真のような、その、表紙になってるんですね、一枚が。ね。ちょっと茶けた高校生、みたいな。大学生ないしは高校生、みたいな感じなんですよ。まあ、この表紙が、まさになんかその、当時の時代感、またそのなんかこう、その中に、で、青春みたいなものをその経験した、もうそれはもう殺し合いの中の話ですよね、本当に生きるか死ぬかですから、殺し合いといった中での青春だったんですけれども、なんか写真に収めた時になんかそのこう戦を忘れて、集まった仲間が写真を撮ったらっていう表紙になってるんですね。これがなんかすごく僕にとっては、あ、ごめんなさい、今マイク変え、マイク触っちゃった、ボリボリって言ってすいませんね、これがね僕にとってはすごくなんかこの表現物という、コミックスを全て語ってるような、思います、はい、まあ、一度本屋さんで手に取ってみてください、はい、そうですね。で、あとは何があった？ムーンライトマイルね。はい。これはもう、なんて言うんでしょうね。僕、これをそんなに手にするとは思う。作風からすると、ちょっと僕の好きな作風でなかったりするんですけどね。すいません。これは完全に主観なんで、はい、好き嫌いのだけの話なんですけど、でもね、お話がね、どんどん深まっていってね、その、現在の世界情勢をね、うまく、バックボーンに、しながらですね、その、月面基地っていうね、人類の英知というふうな、一つの、なんでしょうかね、こう、目標、目標、人類がね、すべてがこう、なんかこう、潜望する未来像っていうんでしょうかね、そういった、その、ものを体現する一つの一大事業ですね。アメリカにとっても、それはなんかこう、 世界に対して、ね、こうアメリカっていうものをねこう PR する非常に大きな広報手段っていうふうなところになったりもする、うん、ばかりでなく、いやもうその月面基地を作るということになって、現在の世界の国々はね、さまざまな動きを見せるわけですよ。現状の世界情勢からさらに発展させて、こんなになっちゃうんじゃないか、あんなになっちゃうんじゃないかというね、もうテロという形でこの国のね、なんかその関係がどんどん蝕まれていくようなね、そんな流れであるとか、いうのを絡めていくんですね。その宇宙開発ってどうなっていくんだろうっていう ね未来のことを、そのことをね、そのままそのなんかこう、人類の英知とかね、より何ですか、その、高度な文明、っていう風なそのユートピア的なね着地点っていうものにはなかなかこう落とし込めない、リアルなね、いやらしい世界の力関係、みたいなものをねうまくこう絡めてお話しされていて面白いんですよ、これがまた。はい、今多分その今言った何冊ですかね、3冊ぐらいが今はまあまあ、千葉、それとも、あれですね、ガンムのラストオーダーですね。これはもうガンムのお話で、もう一生懸命いろいろお話したんで、ね、もうお話するのはあれなんですけども、なんかをね、新しいコミックスでね、販売されるのをいつも楽しみに、ちょこちょこ本屋さんにね、覗きに行って、またホームページなんかね、見に行ってね、こんなこの辺で販売されるよっていうのにね、情報を得て、買いに行ったりなんかしております。はい、一度なんか皆さんどれか読んでご覧になられたらいかがでしょう。表現物をね、まさに表現物として描いておられる。これをまあ歴史ファンの方なんかからするとちょっとこらって言われるところもあるのかもしれませんけどね。そこはちょっと穏やかに入っていただいて、こんなこともあったかなとニヤッと笑いながら見ていただける。面白いかもしれません。はい。で、ムーンライトマイルなんかはね、なんかこう、ちょっと世界情勢なんか気になるかもしれません。はい。当然、デフォルメされて面白くっていうところはあるんだと思うんですけれどもね、現状をね、様々な国がやはりこう、軍事的な背景を持って、問題をね、抱えてたりするわけですよね。そんなところもちょっとこう見えてきたり、ね、ひょっとするというふうなこともあったりします。はい。でも、もやしもんなんかはもうちょっと軽く見ていただいたらいいんじゃないですかね。でもなんか食に対する考え方が少しちょっとこう、ね、ヨーグルト1個取ってもっていうふうな話が、まあこの後、なんかこう、どんな広がりになるのかなっていうところに図面変わってきたりするのかなと思うんですけど、ガムなんかは、非常におすすめですけどね。はい。戦いあり、いろんなキャラクター出てきるのありね、はい、結構むちゃくちゃな設定が楽しいですよ、面白いです、はい、ですので、おすすめです、はい、ってなことをまたも喋ってます。なんかタンとこうね、こうなんかどうだかね、お伝えできるだけの内容をね持ってお話できたのかちょっと微妙なんですけども、はい、最近読んでいるコミックスのご紹介と、誘拐でございました。はい、まあ、ぜひ皆さん、ね、読んでみてはいかがでしょうかということで、長々とありがとうございました。失礼いたします。